まあ、牧会者といいますか伝道者となったテモテに語っている言葉であります。書いたいわゆるパウロの絶筆の書、もう彼が殉教する前、これは明日の午後を語りたいと思うんですが、まあ、彼がもう最後に伝えておきたい、そうした内容のことが書いてあるので、どうもそれは先生方の向けての話かなとこう受け取られる向きもあるんです。パウロ自身が復活のイエス様に出会っていただいたこの尊い救い、それを委ねられたものだとパウロは何回も繰り返しますけれども、その素晴らしい福音をマナ弟子の手元に託して、その手元に託していこうとする。ああなるほど、協力教会だからしかしどうぞ与えられ委ねられて持っていただいている福音をこう継承していくというのは、今日ここにお集いくださった愛する皆様方の諸教会の生徒の皆さん一人一人のことなんです。どういう立場であれ、私たちはイエス・キリストの尊い十字架と復活の救いによって罪と死と滅びの中から解き放たれて、罪許されて、罪清められ、神のものとされ、栄光の明日神様の前に相まみる、しっかりとその御前に立つことができるという、この確かな大いなる救いの約束の中に立たされて、主のものとされ、主と共に主のために歩むこと、そのような恵みの中に生かされているお互いなんです。ですから今日今日の私たち一人一人と教会、それはパウロとテモテ、ずっと続く私たち一人一人に委ねられているものを受け継いでいく、継承していくものなんだ、そのように今日私たちはそれぞれの持ち場立場で召されているんだということを確認しておきたいと思うんですね。そういう意味においては、私たちは本来パウロ自身が、テモテ自身がどういうものであるのか、何を受け継いでいくのか、そしてどう歩むのかということであります。ちょっとごめんなさい、上見に行くと許していただけですか。痩せたとは言えば、まだ私たちは立派なですね、どうぞ自信も、お互いに聖なる自信を持ちたいと思う。素晴らしい信仰の伝統をいただいていますが、信仰の伝統からそこにあるところの信仰の命を受け継いでいく、次にそれは再発見していくときに今も生きたものになる。今日読みましたこの一章、読んでいただきました一章の中に、私たちが受け継いでいるものはもう皆さんご存知でしょう。1890年から始まりました日本伝道隊の働き、そしてこの地方にもその働きが始められたときに、先生方や生徒の皆さんは、私の霊によるのである、それは権勢によらず能力によらず私の霊によるのであるという、今ちょうどベラカの聖書日課で読んでおりますけれども、ゼカリア書の4章の6節のことか、それは何か人間の知恵とか力とか組織の、そしてものによるのではなくして、神が寛断なく注がれておるところの聖霊によるのだということです。その恵みはゼカリアの時代のみではなくして、聖書全体、そして今日まで、その恵みは途絶えませんけれども、今日開かれたテモテの第二の手紙によりますなら、6節7節をもう一度見ていただきたいと思うんです。こういうわけであなたに注意したい、私の安心によってうちにいただいた神の賜物を再び燃え立たせなさい。というのは、神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なのである。神様の注がれた豊かだったものを与えてくださったのは、この力と愛と慎みとの霊、聖霊のものだ。パウロが手元にそのことを思い起こさせるかのように、確認するかのようにそれを語っています。 私たちは恵みによって神様の国のそのご支配の中に、恵みの中に生かされておりますが、特に今日私たちが生かされて神の召しに預かったものは、いろんな場面において自分の力の足りなさを覚えることが多くあるんじゃないでしょうか。私も牧師の一人でありますけれども、牧師として働くときにも、伝道とか牧会とか教会を立て上げていくということに対して、いや、もっと力強くと思うんですけれども、自分の力の足りなさっていうのは絶えず思いますですね。真剣に真面目にやっていこうと、またそれに生きていこうとすればするほど、自分の無力さというのをたびたび覚えます。どうしてもその時に、私たちに与えておられる、今も簡単なく注がれている聖霊の恵みによって、そのところに立ち続けることの大切さを覚える必要なんです。パウロはこのところで、マナ弟子の手元に、あなたがいただいているのは臆する霊ではないぞ、力と愛と慎みとの霊なんだと言ってらっしゃいます。それはどこから与えられたかというと、今日読んだ9節の10節に、イエス・キリストを、このイエス・キリストを信ずる信仰によって与えられている恵みではないか。もうすでに永遠の昔から主なる神様が定めておられた大いなる救いのご計画の中で、神のもとから離れていた私たちを主のもとに立ち返らせるために、ただただ救い主イエス・キリストを使わせてくださり、我らの身代わりとなって十字架で死んでくださった。どうぞ今日この聖会堂を照らしている方で、もし弓道場の方がいらっしゃったならば、どうぞこのところに目を留めていただきたいと思うんです。ちょっと時間許されると思うんですが、イエス様がですね、十字架におかかりになったということは、私たちはもう毎週のように牧師先生から聞いていらっしゃると思うんです。イエス様があの十字架におかかりになったときに、両隣に犯罪人、強盗がかけられました。で、最初はですね、群衆と同じように、イエス様を罵っておったんですね。お前が本当に神の子ならば、そこを降りてきて我らを救ってみようとかね。そんな中でイエス様が取りなされた最初の祈りが、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。血を流し、その肉体のみか精神的にも本当に心の内にも苦しみのどん底の中にあられたイエス様が、あの取りなしの祈りなさい、右に立つか左に立つかこれ分からないんですが、そんなことを詮索するとドキドキいるんですけど、どちらでもいいんですが、一人の人ははっと自分自身気づいたんです。この方がこのような祈りしてらっしゃる。もう一人の人はなおイエス様を罵り続けた。その人に向かって、お前は神を恐れないのか、私はこうな、私どもこうなったら当然だ、今まで神様にそっぽ向いて背を向けてやりたい放題のことをやってきた、当然だった、でもこのお方イエスは何ら罪も汚れもないお方である、私たちがこうなったの当然だと言ってるんですよ。私は最近あの当然という言葉がね、心に秘めてくる。こうなったのは当然だって言ってます。あの当然は、私たちが神様の前で申し上げることができることなんです。私はこうなったのは当然です。でも父なる神様は、当然そうなるべきことを放っておくことができない。そこでご自身の一人子イエス様を私たちに代わって十字架の上で裁いてくださった。我が神、我が神、どうして私を見捨てになられたのですかと叫ばれたイエス様、本来裁かれる必要のない方が、私どもが裁かれて当然であるにもかかわらず、当然であるにもかかわらず、イエス様が身代わりに罪の上に裁かれてくださった。 当然だ。